おはようございます。やっぱりリアルでみんなで集まれるのが一番いいですね。本当に、こうやって、礼拝できることを心から感謝します。今日はエレミアの19章です。短い、箇所ですけどもそのエレミアを通して神が、ユダのリーダーたちに、またユダの民たちに語ったその内容、まあ、この話というかその言葉の中から罪の本質、何がじゃあ罪って結局何なのっていう詰まるところで、その罪をイエス・キリストが許してくださったんですけど、私たちの、まあ、イエス・キリストがというかイエス・キリストが私たちの犠牲になって、それでその私たちの代わりに罰を受けてくださったので、私たちの罪は許されて、で、罰を受けることのなくないように免除されたんですけど、でその罪というものがどういうものが罪で、どういうものを許されたのかということを一緒にこの罪の本質についてここから学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もこのようにみんなで御言葉を開いて学ぶ機会を与えてくださっていることありがとうございます。この礼拝の中で一緒に同じ箇所からあなたについて学んでいけることを本当にありがとうございます。そしてどうぞあなたに対する知識も、またあなたの愛や恵みに関する知識も、またその理解も一緒に積み重ねていくことができますように、そしてあなたの愛やあなたの恵み深さや憐れみ深さを知ることができますように、今日学ぼうとしている事柄もどうぞあなたが私たちを助けてくださって、頭でも知性でも理解し、また霊においても理解できますように、あなたの言葉が私たちの心の深いところに語りかけてくださいますように、入っていきますように、どうぞ助けてください。御言葉を分かち合う私にあなたの力を与え、あなたの知恵を与えてください。効果的に語ることができますように私を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エレミアの19章ですね。まあ、この15節しかないんですけども、1節から13節まではこのベン・ヒノムというふうに呼ばれているこの谷まで、まあ、谷の見えるところで、エレミアを通して語られた神の言葉、それと14節から10、まあ、14節と15節後半の2節だけというのは、神の宮の庭で、つまり、神殿ですね、神殿の 中庭というかで、エレミアを通して語られた神の言葉、その大きく分けて2つに分けることができます。でまずはそのベン・ヒノムの谷で神が語った言葉ですけども、1節と2節をまずお読みします。主はこう仰せられる。行って土の焼き物の瓶を買い、民の長老と年長の祭司のうちの数人と一緒に瀬戸のかけらの門の入り口にあるベン・ヒノムの谷に出かけ、そこで私があなたに語る言葉を弱わって言いなさいと。エレミアにいくつか指示をしてますけども、まず一つは、土の焼き物の瓶を買いなさいということですね。前回、先週私たち学んだ18章では、その陶器師の仕事ぶりを見に行きなさいと。で、その陶器師がどのようにその粘土をこねたり、ろくろを回したりしながら形作っていくかというものを見ながら、その視覚教材としたんですよ。神は陶器師で、で私たちはその粘土で、でその粘土が形作られていくのをその見ながら、神が私たちをその練っていってくださる、神が願っておられるようなその形に、器にしてくださるっていうことを語って教えてくれました。で今回はその陶器師の土の焼き物の瓶だから、もう完成したものですね。で瓶というのは何ていうんですかね、ヘブライ語だとバクブークって言うんですけど、現代ヘブライ語でもあのバクブークっていう言葉を使われてて、ペットボトルがあるじゃないですか、あれをバクブークって言います。だからこのバクブーク、今の現代ヘブライ語っていうのは聖書ヘブライ語をベースにして、そこから現代のものに焼き直してるんですけど、だから昔はペットボトルなんてもちろんないですが、そのバクブーク、今あるそのペットボトルというのはこの旧約聖書で言われている瓶っていうふうに訳されている、 それと同じようなもの。だから、なんていうんですかね。壺とか瓶とかって言っても、壺って言ったらなんかでっかいのもあるし、ちっちゃいのもあるじゃないですか。で、瓶もそのピンキリですよ、大きさは。で、そのバックブックっていうのが大体ペットボトルの大きさなので、たくさんのそのバックブック、この瓶のかけらというのが、イスラエル全土で 見つかっているんですけど、ちっちゃいもので大体6センチぐらい。で、大きくても30センチぐらい。で、首が長い、細長い、まあ、壺とはちょっと壺っていうかその一輪挿しとはちょっと違うんですけど、そういうあの瓶入れ物を入れる瓶、そのことを言っています。だからでっかいものを持ってたわけでもないです。で、特殊なものを持ってたわけでもないです。で、その辺にいくらでも、掘ったらイスラエルでは出てくるような、瓶です。で、なんか私たちの考えだと神に使われる器みたいな、そういう言い方されると、なんかすごい特別なイメージありませんか？器になりたいみたいな。素晴らしい、神の素晴らしいものを入れる、それを人に届ける器みたいな。器が大きいとか、器が小さいとか、その聖書とか関係ないところでも、その器というのは何か特別で素晴らしいものというふうにイメージされますが、聖書で器っていうふうに言われるときに、私たちもその器として、その、形容されるというか、修飾されるというか、言葉が難しい表されますけども、聖書でいう器っていうのは特別な器なんて一つもないんですよ。私たち特別である必要はないんですよ。その中に入れるものが素晴らしいものであって、中に入れるものがその特別なんですよ。だから中身が大切じゃないですか。外身がどんなに美しかったとしても、中に何も入ってなかったり、腐った水が入ってたら意味ないじゃないですか。中身なんですよ。だから聖書で器というふうに言われるときには、至って普通で、一般的で、むしろそのありふれているようなそのものを指して器というんですよ。第一コリント、あ、ごめんなさい。第二コリントの4章。6節と7節。闇の中から光が輝き出よと言われた神が、光をあれって言った神ですね。このテントを作られた。天と地を作られた神、光を作られた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために、私たちの心を照らしてくださったのです。私たちに教えてくださったんですよ。そのイエス・キリストの福音の輝きを、それを見せてくださったんですよ。何にも光がなかったところから闇を作った神が、私たちが闇だったんだけども、私たちの心に、そのイエス・キリストの福音の輝きを輝かせてくださったと。その知識を。私たちはそのこの宝を、この宝というのは神の栄光を知る知識ですよ。イエス・キリストの福音の輝きですよ。その宝を土の器、私たちですよ、中に入れています。これはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たことが、出ないことが明らかになるためです。だから私たちはありふれてていいんですよ。なんかクリスチャンだからとか、なんかイエス・キリストを信じてるからとか、特別である必要は全くないんですよ。至って普通なんですよ、私たち。ただ特別になり得ます。なぜかというと、私たちの中に入れられているもの、器自体は私自身は大したことない。それでいい。だけど中に入れられているもの、神の恵みによって入れられているイエス・キリストのこの福音の輝きというのがあまりにも素晴らしいので、このありふれている一般的な、もうごく当たり前の器であるような、その辺の茶碗であるような私が輝くんですよ。うちにあるものが素晴らしいからです。だから内側を出せばいいんですよ。はい、入れられているものが光ればいいんですよ。そんなしょうもない器である私が一生懸命、私を一生懸命磨いて磨いて磨いて、そのよく見られるみたいな、私がよく見られてどうすんねんって話なんですよ。そして私はどこまで磨いてピカピカになったとしても、その辺に落ちてたね、ちょっと綺麗になった、その辺に落ちてる瓶みたいな、変わらないんですよ。私たちのうちに入れられているものが素晴らしいんですよ。ちょっと脱線してしまいました、すいません。町の長老と年長の祭司のうちの数人を集めなさいと。その人たちに対してユダがこれからどうなっていくのかについて神はエレミアを通して語ろうとしています。この町の長老たちとか年長の祭司たちというのは民に影響力のある人たちですよ。なんであえてこの人たちに語るかですよ。神はまだ諦めてないんですよ。民が悔い改めて このバビロンによって滅ぼされるという恐ろしい、災いを回避するその道をまだ諦めてないんですよ。悔い改めのチャンスはまだ残ってるんですよ。災いを回避する方法はまだ残ってるんですよ。だからもう必要にというか、もう何度も何度も、多分この人たちからするとエレミアうざいとかもう何回言うんだっていうぐらい、もうしつこくしつこくしつこく神は語るんですよ。なぜかというと、私たちが痛い思いをすることを神は願ってないからです。そこに行かなくて済むように何度でも何度でも何度でもうざいって思われても、何度でも私たちには神はアプローチしますよ。何度でも神はそのような方なんですよ。もういいよとかっつって、痛いもんしたらいいさとかって言って、そういうふうになんか手放せないんですよ。最後の最後までそのチャンスが残されている限り、その瞬間が来るまで神は私たちに語り続けてくださいますよ。まだ間に合うって。だから悔い改めなさいって。そして一緒にベンヒノムの谷へ行きなさいと。ベンヒノムの谷っていうのはエルサレムがあったら、まあ後で後ろの方に、聖書の後ろに地図があると思うので、なんとなく見てみるといいと思います。このエルサレムがあったら、エルサレムの神殿とかがあるんですけど、その南側に通ってる、こんな感じかな、こんな感じで、その南側に通ってる、谷のことをベンヒノムの谷というふうに言われています。で、そのベンヒノムの谷というのはどういうところだったかというと、あんまり良いところじゃないですね。エレミアの32章の35節、ベンヒノムの谷にバールの高きところを築き、自分の息子娘たちに火の中を通らせてモレクに渡した。しかし私はこの意味嫌うべきことを行わせてユダを罪に陥らせようなどと命じたことも心に思い浮かべたこともないと。だからこのベンヒノムの谷で、そのバールのために、バールというそのカナン人の神のために祭壇を築いて、モレクという、そのここでは今出てこないですけど、その 次に出てきます。モレクというそのカナン人のまた別の神のために、その子供を生贄として捧げるんですよ。でそれを宗教行為として彼らは、その願ってない子供が生まれてきたら、今だったらはい中絶しましょうって言ってそれで終わらせるんですけど、昔はそういう技術もないから、それを宗教的にして自分のその子供を神に捧げるという素晴らしい行いみたいにして、その自分のこの留飲を、この罪悪感を下げるんですよ。育てたくないんですよ。だから子供をそのものすごい熱く熱した鉄板というか、そのモレクという神の銅像を、手がこうやってあって、それをめっちゃ熱くするんですよ。でその上に、子供って言っても生まれたばかりぐらいの子供ですよ、乗っけるんですよ。でそうやってその、子供娘たちや息子たちというのを生贄に捧げてたんですよ、この人たちは。第二列王記の23章10節、彼はベンヒノムの谷にある、トフェテですねを怪我し、誰も自分の息子や娘に火の中を通らせてモレクに捧げることのないようにした。でこれはヨシュア王という良い王様がいて、で良い王様が今までずっとそのバールのために生贄を捧げる祭壇とか高きところとか、モレクに捧げる、モレクに子供たちを捧げるための場所とか神殿とかがあったんですけど、このヨシア王がベンヒノムの民にある谷にあったトフェテを汚す、だからトフェテっていうのはその祭壇とか神殿を指すんですけど、でそれを壊して誰も子供たちを捧げることができないようにしたんですよ。でその後、この今エレミアの時代というのはそれから少し後なんですけど、その後このベンヒノムの谷というのは、昔は偶像礼拝の谷で、そして自分たちのその子供を捧げるような、そんな恐ろしいことをしてたような場所でした。けどヨシア王の時代にそれが破壊されたので、最終的にそこはどうなったかというと、ゴミ処理場です。ゴミの焼却場兼、これもちょっと気持ち悪いですけど、犯罪者とか 死刑になった人たちをそこに捨てて、で、焼いてたんですよ。それがベン・ヒノムの谷です。むちゃくちゃなところですよ。だから。もしかすると、この、ユダ王国が滅んでしまうその末期にもう一回復活したのかもしれません。ちゃんとは書いてないから分かんないですけど、ヨシア王が壊したんだけど、また後で復活したという可能性もあります。いずれにしても、そのベン・ヒノムというのはそういうところです。で、そこで、エレミヤを通して神が語った言葉、3節から5節。あ、ごめんなさい。2節の瀬戸のかけらの門というのは、瀬戸、まあ、私は瀬戸物の瀬戸になってるんですけど、その、陶器師たちが、器を作って、で焼いて、で、失敗作っていうのが出てくるんですよ。なので、それを捨ててたところ。だから、その瀬戸物、つまり、器が砕かれて、で、そこに捨ててたところ。で、そこが、この瀬戸のかけらの門というふうに言われて、その門の外に捨ててたんですよ。で、その先に、ベン・ヒノムの谷があって、ゴミ焼却場だったわけです。はい、すいません。3節から5節。いえ、ユダの王たちとエルサレムの住民よ。主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主は、こう仰せられる。見よ、私はこのところに災いをもたらす。誰でもそのことを聞く者は耳鳴りがする。彼らが私を捨ててこのところを見分けがつかないほどにし、このところで彼らも彼らの先祖もユダの王たちも知らなかった他の神々に生贄を捧げ、このところの罪のない者の血で満たし、バールのために自分の子供たちを全焼の生贄として火で焼くため、バールの高きところを築いたからである。このようなことは私が命じたこともなく、語ったこともなく、思いつきもしなかったことだ。ユダの王たちに向かって言いなさいと。エレミヤが使わされてた時というのは、王様が何人か変わりましたし、またそれだけじゃなくて、バールに仕えた、またモレクに子供を捧げた、その王様たちというのは複数いるので、そういうふうに複数形が使われているんだと思います。また、特にユダの王様のアハズとかマナセっていうのは自分の子供をモレクに捧げたっていうふうに、列王記とか、歴代史を見てみると書いてあります。だから現行の王様も含めて、この警告を聞く必要があると、宣告を。またエルサレムの住民に対しても王たちだけじゃなくて民も王たちと同様にこの、警告もしくは宣告を受ける必要があります。神がこのところに災いをもたらすと。それがどんな災いかということを聞くと、その聞いたものは耳鳴りがするぐらい、それぐらい厳しい言葉だと。で、詳しくはこの6節から以降、9節までに書かれています。なぜユダにこの災いがもたらされるのか、その理由が4節と5節ですね。その理由は私を捨てたからだって、神を。罪で、エルサレムが見分けのつかないようになってしまったって、ここがエルサレムかっていう。本来、その神の臨在がある、神殿があって、その至聖所には、その、契約の箱があって、神のその臨在がそこに常にあったわけじゃないですか。神に対して礼拝が捧げられていて、その動物たちの生贄があったんですよ。であるにもかかわらず、そのもう罪であまりにもその汚れてしまって、エルサレムがエルサレムじゃなくなった。神の名前が置かれた場所だったのに、それがもう見分けがつかないほどになってしまったって。ここはバールの神殿なのか、ここはモレクの神殿なのか、わけがわかんないぐらいになってしまったって。彼らの先祖も王たちも知らなかった他の神々に生贄を捧げていた。エルサレムを罪のない者の血で満たして、自分の子供たちを生贄として捧げていたと。だそんなのは私が命じたこともないし、語ったこともないし、思いつきもしないって。そんな恐ろしいことを神は考えることもないですよ、当然。だから神は一度もその人間を生贄として捧げるように考えたことももちろん命じたこともないですよ。アブラハムに対して、あなたの息子である、一人子である、そのイサクを私に捧げなさいというふうに言いましたね。それは、そのアブラハムがそのイサクを本当に その生贄として捧げようとしたら神は止めるつもりでした。確かにそうしましたからね。で、アブラハムが神に対してその聞き従わないで嫌ですって言ったら、そこでそのイサクを捧げられないわけだから、いずれにしてもイサクを最初から捧げてほしいなんて思ってないんですよ。アブラハムにイサクを捧げるように命じたのは、そのアブラハムの信仰を試すためであり、で、そのイサクが生贄として捧げてほしいと思ったからじゃないですよ。止めることが前提だから。だからむしろ、その神は人の命を生贄として捧げないでねって言ってるようなものですよ。その神がですよ。ご自分の御子を私たちのなだめの供え物として生贄としたんですよ。神は人に対してその命をご自分に捧げるように、その犠牲にするようには決して言わないんですよ。神はどこまでも私たちの益を願っておられて、私たちの祝福を願っておられて、私たちから何かその犠牲を引き出すんじゃなくて、ご自分の懐を痛めるんですよ。私たちを祝福し、つまり私たちの罪を許し、私たちの罰を免除するためにイエス・キリストを犠牲になさったんですよ。そのために私たちから求めたのは何ですか？私たちの子供たちですか？私たちの将来ですか？私たちのお金ですか？私たちの時間ですか？労力ですか？何もないですよ。神が私たちにその義と認められるために私たちに願っておられることというのは、ただ信じることですよ。え、そうなの？って。神の前に私は確かにその罪深いものだって。愛する、その人を愛する愛がないって。正しさもないって。で、それを私の罪をイエス・キリストが代わりに負ってくださったんですかって。そして私のその罪、私の罰を代わりに受けてくださったので、私は罰を受けなくて済むんですかって。それを聞いて、じゃあそうなんですねって、ありがたいって言って、その信じるというところ、それだけなんですよ。私が正しい、神の前に正しいと認められ、神から永遠の命が与えられるために、私たちに求められていることというのは、そうやってシンプルに信じることだけなんですよ。すべては恵みですよ。良いものを受ける資格のないものに、ふさわしさのないものに神が良いものを与えてくださるという、すべては恵みなんですよ。だから、神は私たちの側に犠牲を求めないんですよ。だって私たちが犠牲を払わなければ神から祝福を受けることができないんだったら、それは恵みじゃないじゃないですか。犠牲を払うことによってそのふさわしさを得るわけだから。私たちも仕事をしますよ。仕事したら私たちのその犠牲を払うわけですよ、ある意味。時間を使い、労力を使うわけですよ。その、犠牲に対して私たちを雇ってくれてる人は、お疲れさんって言って、その対価を払ってくれるわけですよ。その報いですよ、それは。だから神から正しいと認められるとか、その神の国、その天国を相続するとか、その永遠の命が与えられるとかっていうのは全て恵みなので、私たちがすることっていうのはシンプルに信じることだけですよ。神の方で全部その痛いところは、犠牲の伴うところは神の方で全部やってくださったんですよ。だから私たちは犠牲を払う必要なんかないんですよ。ユダが経験する災い、6節から9節。それゆえ見よ、その日が来る、主の御告げ。その日には、このところはもはやトフェテとか、ベン・ヒノムの谷とか呼ばれない。ただ、虐殺の谷と呼ばれる。また、私はこのところでユダとエルサレムの計りごとをこぼち、壊し、彼らの敵の前で剣で倒し、また、命を狙う者の手によって倒し、その屍を空の鳥や地の獣の餌食として与える。また私はこの町を恐怖とし、あざけりとする。そこを通り過ぎる者は皆色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。また私は包囲と彼らの敵、命を狙う者がもたらす窮乏のために、彼らに自分の息子の肉、娘の肉を食べさせる。彼らは互いにその友の肉を食べ合う。もう読むのも嫌なぐらいな災いですよ。この場所というのは、そのベン・ヒノムの谷ですよ。そこはもうベン・ヒノムとかトフェテとかそういうふうには呼ばれないって。ただ、虐殺の谷と呼ばれるって。なぜなら、そこで多くの人たちが殺されてしまうからです。エレミアの7章にも、この同じようなことが書かれていました。 7章の32節、それゆえ見よ、その時代が来る、主の見告げ。その時、もはやそこはトフェテとかベンヒノムの谷と呼ばれない。ただ虐殺の谷と呼ばれる。人々はトフェテに隙間がないほどに葬る。多くの人がそこでその戦いで亡くなるんですよ。多くの人たちの計り事を無効にするんですよ。こぼつってことは壊すってことだから。自分の考えとか自分のその神抜きの計画っていうのが全部壊れていくんですよ。自分は助かるはずだったんですよ。自分たちはその飲めや歌いや楽しいやでその過ごせるはずだったんですよ。でもそういうのを全部その壊していくんですよ。このところで多くのユダの人々が殺されてしまって、死体は手つかずのまま、空の鳥とか地の獣とかがそれを食ってしまうんですよ。もうそんなん見たら街を通り過ぎる人たちってのはもう恐怖しかないんですよ。恐ろしいですよ。そんなとこもう聞いてるだけでも恐ろしいんですもん。そしてあざけりとするって、彼らが神に聞き従わなかったからだって。食べるものに困窮して人を食べるほどになってしまうと。実際に北イスラエルがアッシリア帝国によって攻められたときに、彼らは兵糧攻めに遭いました。でその時に、食べるものがなくなって、でその二人のお母さんが、今日はあなたの息子、あの子供を食べて明日は私の子供を食べようみたいな、そんな話をしているところがあります。そういうことが起こるって。ちなみに申命記の、まあ、ここは今開かないですが、申命記の28章、あのメモ取ってる方は後で開けてください。ちょっと長いので読まないですけど、申命記の28章47節と47節から57節、11節にわたります。ちょっと長いのでだから割愛してます。こっちにも出ないです。申命記28章、申命記28章47から57です。でここでそのモーセを通してあらかじめ語られてるんですよ。あなた方が私の言葉に聞き従わないんだったらこういう災いが起こってくるよって。それでも聞かないんだったらこうなってくるよ、それでも聞かないんだったらこうなってくるよ、それでも聞かないんだったらっていう、そのリストの中に敵が攻めてきてあなた方を包囲するようになるって。そして食べるものに困ってしまって、どんなにその優しい人でも自分の娘や自分の、その、息子や友達の肉を食べるようになってしまうって。それぐらいその食べるものに困窮するようになってしまうって、そのようにもあらかじめ語られています。神はこういう痛い思いというか、もう恐ろしいことを本当は経験してほしくないんですよ。でもこれを通過しないと、あまりにもユダの人たちの心が、思いが固くななので、神の言うことなんか聞くかって、アホかって、そんなアホらしいことやってられるかって、自分たちは自分たちのやりたいようにバールにも使いたいしモレクにも使いたいって、でそうやって他のそのみんなと仲良くワイワイやりたいんだよって、ヤーウェだけ、その神だけってのは嫌だって、自分のなんか気持ちも乗らないし嫌だって、自分のその心の赴くままを生きたいって。で何度も何度もここに至るまでに多くのその痛い思いをしてるんですよ。いきなりこれじゃないですよ。日常生活の中でいろんなその物事がうまくいかなくなったり、もっと社会的にうまくいかなくなったり、飢饉が来たり日照りが来たり、そもそもこの南ユダの人たちというのは北イスラエル王国が滅ぼされて100年から200年ぐらいのギャップがあるんですよ、滅ぶまでに。だからその間その、北イスラエルが滅ぼされたことをその反面教師として学ぶ機会もあったんですよ。でもこの200年ぐらいの間を彼らは、いや俺らは大丈夫だし、そんなん言われても一生懸命なんなくても大丈夫でしょうって、まあ、ある程度ここまでやってますよって、まあ、確かにね、あのバールのための高いところもあるし、モレクのためのその神殿もありますよって、でも私たちのエルサレムの神殿があって、そこでも一応あの礼拝もしてるし捧げ物もしてるんですよって、あ大丈夫っしょって。でもそうじゃないって、そうじゃないって、何度も何度も エレミアだけじゃなくて、その預言者たちを通して、おそらく聖書にもその名前として残ってないような預言者たちも通して、多くの人たちを通して神は語ったはずですよ。それでも聞かなかったんですよ。なのでこの痛い思いをせざるを得ないというか、そこからじゃない、これを通してじゃないと、彼らは我に帰れないんですよ。このまま我に帰らないで永遠に滅んでしまうのか、それともこの痛い思いを通してでも我に帰って永遠の命を得るのか。神はその御心、神のご計画、一番のご計画、御心、思い、願いというのは、私たちがイエス・キリストを信じて、また神の恵みを信じて、神の許しを信じて、旧約だったらそこですよね。新約だったらイエス・キリストを信じて、私たちが罪許されて、神の前に正しいと認められて、終わりの日によみがえって永遠の命を得るということが、神の一番の私たちに対する願いなんですよ。そのためにイエス・キリスト、ご自分の御子さえ惜しまずに与えてくださってるんですよ。だからそこに導くために、その私がその痛い思いをするということは、神はもちろんその私が痛い思いして、うわー苦しいとかっていうのを見たくないですよ。けどそれを通過しないと、私が我に返れないぐらい自分の心が固くなりになっていることっていうのは十分あり得るんですよ。だからそこで、はって気がついて、うわ、私は何やってたんだって。神を信頼することや神を求めること、それを全く怠ってたって。私が間違ってたって。で、神の前に出てって罪を言い表して、イエス・キリストにあって私を許されるっていうことにもう一回立って、神にその向かっていくことを神は願っておられるわけじゃないですか。そうすることで私はイエス・キリストのその福音のうちにとどまって、イエス・キリストの恵みのうちにとどまって、愛のうちにとどまって、で、私はこの地上で生かされている時間というのをイエス・キリストを信じて、イエス・キリストに従って歩んでいくことができるようになっていくわけですよ。キリストを離れては何一つできないから。ベンヒノムのためにもう葬る余地がないほど人が葬られる。またエルサレムがそのように、トフェテのように、汚れた意味嫌うべき場所のようになってしまうって。ゴミと犯罪者の死体を焼く場所のようにエルサレムがなってしまう。偶像を礼拝したすべての家々がそのように汚されていく。そのような災いが起こっていきます。10節から13節。そこであなたは同行の人々の目の前でその瓶を砕いて、最初の一節にあった瓶ですね、を砕いて彼らに言え、万軍の主はこうおっしゃられる。陶器師の器が砕かれると二度と直すことができない。このように私はこの民とこの町を砕く。人々はトフェテに葬る余地がないほどに葬る。私はこのところと主の蜜げ、その住民にこうしよう。私はこの町をトフェテのようにする。エルサレムの家々とユダの王の家々、すなわち彼らが屋上で天の晩鐘に香を焚き、他の神々に注ぎの葡萄酒を注いだすべての家々は、トフェテの地のように汚される。だ、同行している人々の目の前で瓶を砕きました。ユダの将来を表す四角教材ですよ。バリーンって割って、その陶器というのを下に投げれば、その地面についた瞬間すぐに壊れますよ。しばらく時間が経ってパキッて割れるんじゃなくて、地面に投げたらその一瞬にして崩れるというか割れてしまいます。そしてしかも半分にパカって割れるとかじゃなくて、完全に壊れちゃうんですよ。それはその粘土の時にはまだ直しようがありますけども、もう瓶として焼き物になってしまったら、陶器になってしまったら、もう直すことできないんですよ。だから完全に壊れちゃうって。そのようにするって。神の忍耐は私たちを救いに導くためのものです。私たちがこのような災い、痛い思いをせずに神と正しい関係を築くためです。私たちが滅んでしまわないためのものです。神の忍耐というのは。でもその神の忍耐を私たちの罪に対する妥協とか、私たちの弱さに対する妥協と捉えると恐ろしいことになります。 これをやり続けてても神は別に私をすぐに罰しないとか、別に悪いことが起こらないとか、別に今も生きていけるとか、でそうやって神の忍耐というのを、その忍耐の上に、なんていうんですかね、あぐらかいてしまって、どうせ大丈夫だよとかって言って、その神は優しいからみたいな意味の分かんないことを言って、私もやったことありますけど、イエス・キリストのことを信じていると、大学生の時にその3年生かな、私がそのイエス・キリストを信じて、今みたいなはっきりとした確信っていうのはないにせよ、でも信じたんですよ、ありがたいことに。でもその後も自分のその友達と付き合うっていうことがなんか怖くてやめられなかったんですよ。でみんなとなんか居酒屋とか行ってわーとかって騒いで、でそれで楽しい楽しいってやってる人たちと一緒にいると、私のその深いところに聖霊がもう、信じたら聖霊が与えられるのでプレゼントとして、キュキュするんですよ。すごいなんか罪悪感があるんですよ。今までそんなのなかったのに、みんなと一緒に騒いでたのに。でなんかこれには俺が思ってるその価値はないって、うわ苦しいって思い始めるんですよ。だけどだから、でもその苦しいのをどうにかしたいから、そしてその友達たちともずっと付き合っていたいから、だからあの居酒屋行くよとかって言って、みんなでうえーとかってやってる、その道すがら、これから居酒屋行きますとかってみんなと騒ぐと思いますって、先に許してくださいってお願いしますとかつって、そんなこと言ってるんですよ。私は弱いのでどうぞ憐れんでくださいと、もう弱くて友達の前で私は飲まないとか、キリストを信じてるんだとか、そんなこと言えないから、どうぞ私がこれから犯す罪を多めに見てやってくださいみたいな。神の忍耐っていうのはそういうのじゃないんですよ。私がそうやってやってきたことも、あ、これは本当に私の弱さで、神の前にその罪なんだなって、そこで神を信頼しないで、その自分のその怖いな怖いなっていうので、その恐怖で動いてたって、だから神を信頼しないってことが罪だから、後になって気づいたんですよ、こうやってね。だから神の忍耐というのは、その時にその私のその罪を、まあ、ちょっといいよ、まあ、じゃあ分かった、弱いからね、まだベイビーちゃんだからもうしょうがないとかっていう、そういう忍耐じゃなくて、私の勘違いとか私のそのいろんな言い訳とかを、神はそのすぐには罰しないというか、天から火を降らせないというか、そうやって私が後になって、なるほどそういうことかって、あれは私の罪であって神を信頼しなかったということかって、それで、ね、じゃあこれから先神を信頼していこうって、そのような同じような状況があったら、でそれまでに私の信仰を神が強めてってくださるんですよ。私がそのもっとイエス・キリストに対して、もっと神に対して信頼できるように、少しずつ少しずつ私を導いてくださるんですよ。そしてある時に気がつくんですよ、なるほどって。だから今ではそれはみんなの前で言えるわけですよ、私そういうあのどんちゃん騒ぎしないのでっていろんなところで呼ばれるんですよ、先生たちとか、局委員会とか、今はあまりないけども。で、その時に、私は別に飲まないんでって。シラフでいられる、それがいいんですって。で、理由も説明しますよ。だけど、このプロセスを神が付き合ってくださったんですよ。これが神の忍耐なんですよ。私がなるほどって気がついて、そして神に対して、じゃあ私はこれから、自分の立場とか自分の信じていることとか自分が正しいって思っていることをこれからあなたに信頼しながらやりますというところに導くまで神は忍耐してくださるんですよ。私の弱さに付き合ってねとか、私の罪に付き合ってねとかっていうのが神の忍耐じゃないんですよ。私の成長に付き合うというのが神の忍耐なんですよ。だからこの人たちみたいに、神がユダの人たちをすぐに罰しなかった、すぐに災いを、このような恐ろしい災いをもたらさなかった、北イスラエルが滅んだ後150年から100年から200年ぐらいの間のそのギャップを作ってくださった、その忍耐を示してくださった、それをなんか別に神は何もしないでしょっていうふうに勘違いしちゃったんですよ。 そしてその猶予期間をずっと神に言い逆らう、神を信頼しない、自分のその思いを信頼、思いにその生きる、そのようなことをし続けたので、神は願ってなかったけども、本来でもこのような痛い思いをせざるを得なかったんですよ。14節と15節、神殿の庭で神がエレミアを通して人々に語った言葉です。そこでエレミアは主が予言のために使わしたトフェテから帰ってきて、主の宮の庭に立ち、すべての民に言った。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。見よ、私はこの町とすべての町々に私が告げたすべての災いをもたらす。彼らがうなじの怖いものとなって私の言葉に聞き従おうとしなかったからである。今度はその民のリーダーたちだけじゃなくて、その神殿の庭にいたすべての民に対して言いました。だからリーダーたちだけじゃなくて、その民全体もそこにいる人たちも聞く必要があると。自分たちの罪のゆえにこれからは災いがもたらされるぞと。なぜその災いがもたらされるかというと、うなじの怖いものとなってあなた方が神の言葉に聞き従おうとしなかったからだって。ユダにこの災いをもたらした罪というのは特定の罪じゃないです。この悪いことをあなたがしたからこの災いが起きるんですっていうものではないです。確かに彼らがバールに仕えたこと、モレクに自分の子供たちを捧げるというか、その生贄にしてしまったこと、それは大きな罪です。でも罪の本質っていうのは偶像を礼拝したとか、自分の子供たちをその生贄にしたとか、その特定の罪じゃないんですよ。それが罪じゃないんですよ。本質はそこにないんですよ。罪の本質、彼らの罪の本質っていうのはうなじを固くしたことですよ。うなじっていうのは首を固くして信じるもんかって言ったことですよ。エレミアやイザヤやエゼキエルや他のその預言者たちによって語られた神の言葉なんか信じるもんかって言った、その心を固くした、神を信じないというふうにした、自分の感覚を、自分の経験を、自分の考えを神の言葉よりも優先させるんだという、その固く誓った、うなじを固くした、それが罪ですよ。そして神の言葉に聞き従おうとしなかった、それが彼らの罪なんですよ。確かに彼らが犯した罪のその数々というのは恐ろしいものだし、罰せられるに値するものですよ。でもなぜそうなったかですよ。なぜバールに仕えたか、なぜモレクに仕えたのか、それは神のその自分のうなじを固くして神の言葉なんか聞かないって、自分の意思で神の言葉に耳を傾けてその言葉に従おうとしないという、その意思が罪の本質なんですよ。人に対して悪いことを言ってしまった、愛のない態度を取ってしまった、確かにそれは罪です。でもその罪の本質的なもの、根本的なもの、それは何かっていうと、神は許しなさいとか、親切にしなさいとか、寛容にしなさいとか、人のした悪を思ってはいけないとか、人に対して失礼なことを言ったりやったりしてはいけないとか、すべてを信じることとか、忍耐することとか、期待することとか、そういうことを愛として、やるべきこととして、その愛することとして私たちに、そのこれが正しいって教えてくださってるんですが、人に対してその悪い言葉をぶつけたり態度をぶつけたりするっていうことを、また腹を立ててしまうというのは何かというと、その神が明らかにしておられる、神が正しいとしておられるものに対してノーって言ってることなんですよ。その行いも確かに悪いんだけども、それだけじゃないんですよ。私たちが知るべき私たちの中にある罪の本質というのは、私たちのこの肉というのは根本的に神に従いたくないんですよ。それが罪なんですよ。アダムとエバが初めに、その人として初めて 初めの人、そして彼らが初めの罪を犯しました。原罪と言われる彼らの罪は何だったかというと、善悪を知る木の実を取って食べたというものじゃないんですよ。確かにそれをしたのが罪ですが、その根本的にあるものというのは何かというと、神が食べるなといった言葉に聞き従わなかったということが罪なんですよ。それを食べるというのが悪、それを食べないというのが善。神が正しいといった善と悪を彼らがノーって言ったことが彼らの罪なんですよ。私たちが何か罪を犯してしまうというのは、もちろんその行いが伴ったり考えが伴ったりしますが、その背後にあるもの、その根本にあるものは何かというと、神に対する反逆なんですよ。ノーって言ってるんですよ。神の正しさの基準は正しくないって言ってるんですよ。神のその正しい良い行いのこの基準というのは、そんなん正しくないって言ってるんですよ。だから私たちの中にある罪というのは恐ろしいものなんですよ。ユダの民が持ってたのと全く同じものですよ。罪というのは、この根本というのは出てくるもの、中にあるものというのは違えど、罪の本質的なもの、根本的なものというのは全く同じなんですよ。神を信頼しないということ、神に聞き従わないということ、それが罪の根本ですよ。根本にあるもの、本質的なものです。私たちがその罪を犯してしまったときに、そして悪い判断をしたときに、その、まあ、報いというか、ユダの人たちみたいに災いというか痛い思いをすることがあります。痛い思いをすると、私たちはその我に返るんですよ。放蕩息子が豚の世話をしながら、自分がお腹空いてるので豚の餌でも食べようかっていうような状況の中で我に返ったんですよ。彼は何を食いたんですか。私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯したっていうことを食いたんですよ。そしてお父さんのところに戻って、お父さんの下で元で働こうって、つまりその言葉を聞いてお父さんに信頼してそこに従おうってしたんですよ。なぜか、その罪が悪いからですよ。もう二度と豚の世話なんかしたくない、もう二度とそのようなその痛い思いをしたくないと思ったんじゃないんですよ。私たちも痛い思いをします。痛い経験をします。自分の判断が悪いと。で、それが自分が悪かったって神に期待しなかった、神を求めなかったっていうことにその行き着いたりするんですが、その時にまた同じように痛い思いをしないために、私は人に頼ることをやめよう、ああ今回はこれ物に頼っちゃった、これさえあればとかって思ったからだって、自分にお金さえあればこの問題は解決するから、お金に求めたからだから今痛い思いをしてるんだって、じゃあ次はお金に求めないでおこうっていう、そういうその考え方であればまた何かに頼るんですよ。罪の本質的なものというのは何かというと、私が神に信頼しなくて神を求めなかったっていうところなんですよ。だから人に頼ることはもちろんその悪いというか、神に頼らないでって話ですよ。神に頼って助けてくださいと言いながら求めているときに、助け手として人が与えられることはあります。だからその時にはその人の助けを、その得ることは何の問題もないです。神に助けてくださいと願っているときに物が与えられたり、経済的なその祝福が与えられたりするときもあります。その時にはその神に信頼して神に期待して助けてくださいと言ったのであれば、本当にそこで神を求めたのであれば、それを受け取って全然何の問題もないです。けど神に信頼するとか神を求めるとか、そのしっかり祈るとか、そういうことなしに、そのあ、じゃあこの人に聞いてみようとか、あ、これをちょっと買ってみようとか、お金をどっかから持ってこようとか、そういうふうにやってると痛い目に遭います。なぜかというと、物に頼ったっていうのはもちろんそうなんだけど、神を信頼しなかったからです。 自分の罪に気がついて、その神の前に悔い改めるときに、私はこのようなことをしてしまいました。という悔い改め方もあるけども、でもその根本を見つめ直すともっといいです。私はあなたではなくて、そのものに頼りました。人に頼りました。私があなた以上にこのものを、その人を、お金を自分の頼りとしてしまいましたって。それが私の罪ですって。そうやって神の前に自分のこの本質的な根本的な、なぜそれをしてしまったのかという、なぜそれをやってしまったのか、なぜそう言ってしまったのか、なぜそう思ってしまったのかという根本をはっきりと捉えた上で、こんな恐ろしい罪が私にあるって、もうみんなやってるからしょうがないと、この前もやっちゃったし、でも許してもらったしっていう、そういう軽く罪を見てはいけないですよ。毎回毎回その罪に向き合うときに、これは私の神に対する反逆だって、神なんかその正しくないって、私の考えの方が正しいって、私の感覚の方が合ってるって、そう神に言い逆らっていることが私たちのその罪の根本にあるんですよ。いや、そんな私たちを神は許したいんですよ。こんな恐ろしいその罪が私たちの根底にあるにもかかわらず、というかだからこそ、この罪から私たちを自由にしたいんですよ。そのためにご自分の一人子であるイエス・キリストを惜しむことなく私たちに与えるほどに、そして私たちの罪を負わせて、私たちの代わりに罰を受けさせて、多くの苦しみを受けて十字架にかけさせて、そして死ぬこともよしとされたほどに、神は私たちを許したいんですよ。そんな恐ろしいことを神に対してやってるのに、その神がご自分の懐を痛めて、私たちから何か犠牲をなんか要求するとかじゃなくて、ご自分が犠牲を払って私たちのその罪の許しを願っておられるんですよ。めちゃくちゃありがたい神ですよ。そのことを信じて、その神に信頼して、私たちはそうなんですねって、ありがとうございますって受け取るだけですよ。罪の本質は恐ろしいものです。でも恵みというのはそれ以上です。神の愛は私たちの、だ自分に目を向けちゃダメですよ。わあ、こんな恐ろしい罪が私の中にあるとかつって、うわダメだとかで、ダメですよそりゃ。だけどイエス・キリストにあって大丈夫なんですよ。神にあって大丈夫なんですよ。どんな人でも罪の本質を見ると同時に、この福音の本質、恵みの本質を、神の本質を見ていくことができますように、そこに固く立っていることができるように祈ります。天の父さん、私の中にこのユダの人たちと同じような罪があります。住んでるというか、あなたではなくて自分の感覚に、あなたの善悪の基準ではなくて自分の善悪の基準に従いたいという思い、あなたが正しいと思って、その正しいとしておられることに正しくないと公然と反発するような思い、いや今はとかって言っていろんなその言い訳を作って、あなたに反逆していること、あなたに言い逆らっていることをオブラートに包んで柔らかくして、なんか罪の意識をなくそうとしてしますけども、でも根本的にはあなたなんか正しくないって、あなたの言葉になんか聞き従わないという恐ろしい罪があることを本当にあなたの前に正直に認めます。であるにもかかわらず、あなたは私のその罪を、恐ろしい罪を知っているにもかかわらず、私のことを愛しておられて、私に恵みを注いでくださって、私を憐れんでくださっていて、私を決して諦めず、私を決して捨てないということ、その大きなあなたの愛と恵みを心から感謝します。自分に目を留めるともうダメだとなります。自分の罪の本質に目が留まるともうダメだとなります。だからこそ私を許してくださる、私をその罪から贖い出してくださるイエス・キリストに、またお父さんあなたに、私たちの目を向けることができますように。 お助けください。罪の本質を認めつつも、あなたのそのイエス・キリストを通して与えてくださった福音の本質に目を留め続けることができるように、私たち一人一人を支えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。